ジオピアサポートウィンキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。皆さんこんにちは。インターネットによるラジオピアサポートウィキャン、コーディネーターのバーバラです。皆さんご存知のように、この番組は中堅世代のがん体験者に向けて発信されていますが、私を知る人はまだ中堅と思われるかもしれません。まだまだ志半ば、そしてフルタイムで働く立派な中堅世代です。さて、新シリーズが始まります。がんと向き合う中堅世代のサバイバーにニーズの高いがんを学ぶ、そしてがんと仕事という番組テーマに沿った2つのコーナーで構成していきます。タイトルは内容そのままですが、がんサバイバー学ぶ働くということで、よろしくお願いします。まずはがんプロに学ぼう。さて、新しいシリーズ、がんプロに学ぼうが始まります。このシリーズはゼミ形式で、進化するがん医療の正しい知識や最新の情報を専門家に学ぶというものです。教室となるのは名古屋市立大学病院の化学療法室多目的ルーム。大きなテーブルを囲んで12名ほどが入れる広さです。パーソナリティとしてご専門の方々と毎回のテーマを検討し、ゼミの進行役を務めてくれるのは、大腸がん経験者のピアサポーター、ラジオネームゆうこりんです。ゆうこりん、よろしくお願いします。
ゆうこりんです、よろしくお願いします。今日の講師の小松先生に教えていただいた新臨床腫瘍学というとっても分厚い専門書があるんですが、がんに関するあらゆることが載っていて、そこからゼミのテーマを決めようと思ってるんですけれども、あれもこれも聞いてみたいことがたくさんあって、ゼミがすごく楽しみです。
はい、ありがとうございます。そしてゆうこりんを支えるサブパーソナリティは、若いゆうこりんにとってはお父さんのような存在のがんのピアサポーター152名中ナンバーワンの活動実績を持つ伊藤さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そうですね、本当にまさに私とゆうこりんは親子かな。で、娘と一緒に学びたいっていう感じですかね。なので私自身、進行のがんを抱えながら、その時々で、最新の医療に救われてきました。で、なお今もがんと向き合っています。これからがん医療がどのように変わっていくのかを知ることは、とても本当に楽しみです。
はい、ありがとうございます。親子のような2人が進めるがんプロの授業ですけれども、生徒さんは他にも、深澤さん、山田さん、浅井さんという、ピアサポーターであるとか、ミネット事務局の関係者もおりますけれども、じゃあ第1回目のゼミ、ゆうこりん、よろしくお願いします。
はい、では授業を始めます。第1回目の講師は、東海がんプロより名古屋市立大学病院化学療法部長の小松博一先生です。小松先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では小松先生、授業に入る前に、まずがんプロとは何かということを教えていただけますか。実は私も、はい、あまりよく分かってないんですが。
そうですね、これはですね、略語なんですけれども、本来はがんプロフェッショナル養成基盤推進プランという名前になっています。文部科学省が平成24年度から始めています。それは実は平成19年度からすでに始まっていたがんプロフェッショナル養成プランを発展させたものです。これはがん医療の目覚ましい進歩とともにですね、薬物療法や放射線治療など横断的ながん治療を専門とする医療人、いわゆるプロフェッショナルの人材不足が社会問題になっています。また新しいがん治療を作るために臨床試験を行う研究者も必要です。こういったがんのプロフェッショナルや研究者の人材育成の支援を目的として作られたプランです。
ああ、そうなんですね。先生、東海以外にもあるんですか？
そうですね、実は全国で15の取り組みが行われています。そのうちの東海地方が東海ガンプロということになるわけですね、うん。この東海地方では名古屋大学を機関校として、私どもの名古屋市立大学、それから愛知医科大学、藤田保健生大学、岐阜大学、名城大学薬学部、奈良大学が共同して取り組んでいます。このがんのプロフェッショナルや研究者を目指すという意味では、医師のみならず看護師さん薬剤師さんのコメディカルの教育を目的として、各大学で特色を生かしたコースが設けられています。その中で名古屋市立大学では、質の高い患者さんこそががん診療の質を高めるというコンセプトのもとに、がん患者さんの教育に力を入れています。これまでもがんを知ることや臨床試験を知ること、がんの種類ごとに応じたセミナーなどをテーマとして、がんの患者会と共同して勉強してきました。
私たちピアサポーターがここで先生方から学ばせていただいたことを、このラジオを通じて広く伝えていくことについてご賛同いただきありがとうございます。先生は、このラジオにどういった期待をされていますか？
そうですね、一つは私どもよくセミナーを行うわけですけれども、それはある意味でレクチャー形式で、一方向に向かっていることが多いですね、一方でラジオというのは双方向というか、講師がいて質問者がいて司会がいてっていう双方向の関係があるのが特徴じゃないかなというふうに思っています。それを用いてガンプロからぜひガンの正しい知識を学んでいただきたいなと思っています。と言いますのは、先ほどの質の高い患者さんこそが、がん診療の質を高めるということを申しましたけれども、ここでいう質の高い患者さんといいますのは、一つに、がんについて知り、特に自分自身がかかっているがんの診断、治療法について知っている患者さんを指します。それによって、医師が勧める治療法を十分理解できることにつながり、治療法を自己の考えで選択できることにつながります。そうしてご自身が大切にする価値観、それは仕事であったり家庭であったり家計であったり、そういった患者さん自身の生活人生に沿った方法で治療法の選択ができる、そのような患者さん像がここでいう質の高い患者さんという意味です。言い換えると、賢い患者さんになろうということになります。
賢い患者さんになるっていうことは、自分のがんについてよく分かっていて、先生とこうですね決定を一緒にしていくということができるっていうことが賢い患者さんということですかね。
そうですね、そこにご自身の生活感とか家庭環境とか社会環境を踏まえてベストな治療を選択できる人ではないかと思います。
はい、よくわかりました。では第1回目の授業は、がん医療、がん研究の進歩、現状と展望がテーマです。まずは現状からお話ししていただきます。小松先生、よろしくお願いします。
はい、それではですね、今がんは日本でどうなっているかと申しますと、高齢化社会を反映しましてがんの罹患数は増加しています。30年前から国民の死因の第1位になっています。我が国では一生で3人に1人、あるいは2人に1人はがんになるという時代が来ていて、まさしく国民病と言われています。またこのがん自体は個人個人非常に多様性があって、個別に対応する必要がある病気です。そういった状況の中で平成17年にがん対策基本法が成立しました。そして医療の均定化というキーワードに基づいて、専門家治療とチーム医療を融合させて立ち向かっていこうと、そしてそのチームの中に患者さんも入っていただこうという考え方になっています。そして インフォームドコンセント、説明と同意とともに、最近ではインフォームドチョイスといった考え方が言われてきました。
ちょっと質問なんですけど、先ほど の医療の近典化という言葉が出てきたんですけど、近典化っていうのはどういう意味なんでしょうか。で、その近典化はどの程度進んでいるのか教えてください。
はい、これはですね、先ほどのがん対策基本法の最も大切なキーワードになってるんですけれども、近という字は等しいという字ですね。点というのは漢字でですね、雨冠の下に三髄を書いて占うと書くんですね。これは潤うという意味です。潤うですね。ですので等しく潤う、平等に恩恵や利益を受けることというのが近典化という意味です。もう少し具体的に言いますと、どこでもいつでも誰もが最も良い医療を受けられるようにしようということで、医療施設や専門医療者や医療の情報を近典化しようということで進んでいます。
もう一つ質問なんですけれども、インフォームドチョイスですね、インフォームドコンセントっていうのは聞いたことあるんですけど、インフォームドチョイスという言葉が初めて聞いたんですけれども、ちょっともう少し詳しく教えてください。
そうですね、インフォームドコンセント、いわゆる IC と言いますね、これまで医師が患者さんに説明してきた内容ですね、それが説明になります。そしてその説明に対して患者さんは同意をする、そして治療が始まるという意味で説明と同意、インフォームドコンセント、略して IC と言います。まあそれがですね、これからはおそらくチョイスですね、医師は一つの選択肢のみならず、さまざまな患者さんの環境を加味した上で、複数の選択肢を用意する、そして患者さんがそれをチョイスするというような意味でのインフォームドチョイスです。
はい、わかりました。先生ありがとうございました。では次に、展望についてお話ししていただきます。お願いします。
はい、展望ですけれども、最初にがん研究はいつ頃から始まったかということを説明いたしますと、意外と歴史は浅くて戦後です。戦後から始まっています。最初の抗がん剤は偶然の産物でした。それはマスタードガスという化学兵器、戦争の化学兵器ですね。それから偶然に見つかった薬です。それから化学物質が抗がん剤として有用であるという考え方から、次から次へとですね、いわゆる抗がん剤が開発されていきました。同時に戦後がんの基礎研究が盛んになりまして、がんが遺伝子の病気であることが突き止められました。その結果、その遺伝子異常を狙い撃ちした治療、それが分子標的薬といって、21世紀の治療として現在さまざまな薬が誕生するに至っています。最近のトピックスでは免疫療法、これはこれまでなかなか科学的な証拠は得られなかったんですけれども、昨年初めて悪性黒色腫という皮膚のがんに対して抗 PD-1 抗体という免疫療法が初めて承認をされました。
はい、先生ありがとうございます。じゃあここで質問なんですけれども、分子標的薬ですね、なんか夢の薬というふうに言われているので、この抗がん剤と比べて副作用があまりないのかなっていうイメージなんですけども、実際のところ副作用なんかはどうなんでしょうか。
そうですね、いわゆる抗がん剤というのは脱毛、吐き気、食欲不振、あるいは体重減少、さまざまなものがあり、患者さんの、生活の質を落としてしまうということで、常に 心配になる、副作用なんですけれども、当初開発と途上は分子標的薬というのはがんの異常だけに働くので副作用はないんじゃないかというふうに考えてたわけですけれども、結果として投与してみると予測しないような副作用が出てきました。例えば皮膚障害ですね、予想以上に皮膚に障害が出るような方が出現しましたし、あるいは肺炎ですね、肺炎を起こすような方が稀ですけどもある、あるいは末梢神経障害といって手がしびれるような副作用、あるいは肝臓腎臓といった臓器にも関わるような副作用が出てまいりました。
あ、そういういろんな副作用っていうのがあるんですね。その副作用対策っていうのは進んでますでしょうか？
そうですね、一つは分子標的薬が効くタイプか効かないタイプかというのも分かってきていますので、効かないタイプにはまず使わないこと、これが一つですね。でもう一つは副作用が出やすい体質とか、性別とかそういったことも分かっていますので、そういったいわゆる危険因子が高い人は治療をその治療を避けるとか、そういった予防的な考え方が出ています。また実際に皮膚障害が出たりしても、対応ができるような範囲のことが多くて、必ずしもですね、逆にこの分子標的薬が副作用で怖いとそういうふうに認知するのはちょっと違うということになります。大概は許容範囲であるけれども、予測していなかった副作用が開発の時には考えてなかったものが見つかったというわけであって、必ずしもそれが、臨床的に大変問題になるような場合が多いということではないということです。
はい、あ、それを聞いて安心しました。
はい、先生もう一つ質問よろしいでしょうか。先生のお話の中で抗 PD-1 抗体の免疫療法という、まあ、これちょっと画期的な治療法かなと私思うんですけれども、まあ、ものすごく期待してしまうんですけれど、これに関して、まあ、今は黒色、メラノーマですねに使う薬であるという話があったんですが、今後どんな感じにも使えるような、まあ、ということも考えてよろしいんでしょうか。どうでしょう。
は
い、
そうですね、これは免疫を治療によって高めるという方法ですので、理屈的にはどんながんにも可能性があるというふうに言えると思います。で例えば、肺がんとかですね、腎細胞がん、あるいは悪性リンパ腫といった病気にも現在開発が進められていて、まあ、その結果を今見守っているという状況ですね。
あ、そうなんですね。
はい、
実際私も腎がんですので、それは随分期待する感じだと思いました。ありがとうございます。はい、
腎がんは特に免疫が関係していると言われていますので、さまざまな免疫療法が期待されているのが言われています。
はい、ありがとうございました。
まあ、この PD-1 抗体の治療はですね、実は第4の治療と言われています。放射線治療、分子標的治療、抗がん剤、ホルモン治療、そしてこの免疫療法ということで、まあ、世界的な革命技術として注目されていまして、アメリカの科学雑誌のサイエンスの2013年のブレイクスルーオブザイヤーのトップを飾ったという記載もありました。
随分今後期待できるわけですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ど
うも小松先生ありがとうございました。では今日は生徒の皆さんがたくさんいらっしゃるので、質問がないか聞いてみたいと思います。深澤さん、はい、質問どうですか？
質問ではないんですけど、先生のお話の中でありました抗 PD-1 抗体ですね、これに非常に期待したいなというふうに思いました。ありがとうございました。
はい、先ほど申しました通り最も今、注目されている治療法になります。まあ、ただ科学的根拠を積み重ねながらの治療開発ですので、そこを分けてですね、患者さんも考えていく必要があると思います。
はい、 では山田さんは質問はどうですか？
あ、はい、いいお話をありがとうございました。僕は腎右がんというちょっと珍しいがんなんですけど、このがんは、化学療法であまり効く薬がないというふうに言われてるんですが、がんの中でもお薬があまり効かない種類のがんが他にもいくつかあると思います。そういったがんを抱える患者としてはですね、これからの、お薬の開発に期待していいものなんでしょうか？
そうですね、難治がんというものがまだありますので、それはなかなか手術では解決できなかったり、放射線治療も不十分だったりしますので、そういう意味では薬物療法、分子標的とともに今お話したような免疫療法の適用があるかどうかを、これからさまざまな研究者が調べていくと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、では浅井さんは質問はありますか？
はい、今日先生のお話を伺って、分子標的薬とか免疫療法とか新しい治療法がどんどん開発されているということで、すごく期待が高まったんですけれども、ちょっと素朴な疑問なんですけど、その化学療法で使われる抗がん剤とか、その分子標的薬って大体なんか海外で開発された薬が多いと思うんですけれども、日本ではそういった薬、新しい薬の開発とかはされてないんでしょうか？
そうですね、最近で、特に注目されたのが抗 CCR4 抗体というお薬です。これは成人 T 細胞性白血病リンパ腫という、日本に特に多い白血病リンパ腫という部類なんですけれども、その治療法は日本において先導的に治療開発がされました。
あ、そうなんですか。
はい、すでに、成人 T 細胞性白血病の方、あるいは T 細胞リンパ腫といった病気の方には使用できるようになりました。
はい、
そういう意味では画期的な、進歩だというふうに思います。この治療法は基本的にはがん細胞の CCR4 抗原を攻撃するという従来の分子標的治療なんですけれども、これもリンパ球を攻撃するCCR4 という分子を攻撃するという、メカニズムから、これ自体が正常のリンパ球、特に免疫を抑えるリンパ球を抑えることで免疫が活性化するのではないかということで、新しい免疫療法として現在研究が盛んになっています。
あ、それはいつぐらいに実際に実用化というか、まだ先ですか？
まだ目処は立ってはいませんけれども、はい、まず効果がどうかというところが今検証されているというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
はい、小松先生、たくさん今免疫療法の質問がたくさん出たんですけど、やっぱり皆さんその辺にすごく関心があるようで、質問たくさん答えていただいてありがとうございました。今日はこの現状と展望ということがテーマだったんですけれども、ちょっと私が思ったのが、このやっぱり分子標的薬の話のところで、私もがんで、もうすぐ8年ぐらい経つんですけれども、新しいそういう分子標的薬っていうのがどんどん出てきてるなっていうのを実際感じているので、やっぱりこれからもそういった最新の情報だとか、そういうのを勉強していかないといけないかなっていうふうに思いたりとか、そういう部分に新しく期待したいなっていうふうに思いました。伊藤さんは今日はいかがでしたか？
先生のお話聞いて、やっぱり医療は日進月歩かなというふうに感じました。で、私もこれで間もなくがんと向き合って20年経ちますけれども、やっぱりその時々の治療の最新の治療に助けられて、それで今があると思ってますので、ぜひ今後期待したいと思ってます。ありがとうございました。
はい、では、最後にですね、このインターネットラジオを今がんで闘病中の方もたくさん聞いていらっしゃると思うので、先生の方から一言メッセージをいただきたいと思います。
はい、がん医療の現状ということですけれども、日本は高齢化社会を反映いたしまして、がんの罹患数は増加しています。 約30年前から国民の死因の第1位になっていて、一生のうちに3人に1人あるいは2人に1人はがんに罹患するというふうに言われています。決して稀な病気ではなく、まさしく国民病になっています。まあ、そういった背景の中で、がん対策基本法といいますのが平成18年に成立しています。この法律の最も重要な点は医療の近点化というキーワードになっています。そして専門家医療、進んでいる専門家医療にチーム医療を合わせてこのがんを乗り切ろうというのが現状かと思います。また最近ではインフォームドコンセント、説明と同意という言葉が使われますけれども、また同時にインフォームドチョイス、説明と選択という考え方も出現していっています。チーム医療は医療者だけではなくて患者さんもその中に入って一緒にやっていこうというのが今の日本のがん医療の現状だと思います。
はい、ありがとうございました。ではがんプロに学ぼう第1回目の授業、がん医療がん研究の進歩現状と展望を終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆうこりんのコーナー、がんプロに学ぶでした。さて続いてはキャリコンに聞くがんと仕事。がんと仕事、これは今のがん対策の大きな課題でもあります。少し前まではがんにかかって治療に専念するために仕事を辞める、がんになったのでもう仕事は続けられないと考えて自主退職してしまうということが少なからずあったようです。けれども今は治療も進歩し、社会全体にもがんにかかった人の就労支援が大切という意識と行動が広がりつつあります。ではがんと仕事、治療と仕事の両立を目指すあなたのために、第1回目ですのでご担当いただくキャリアカウンセラーの服部文さんに、キャリアカウンセラーとはどんなお仕事かというあたりから伺っていきましょう。服部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、服部さん、キャリアカウンセラーという職種には大変失礼なんですけれども、こう今一つ耳なじみがない方もいらっしゃると思うんですね。まずは簡単にどんな仕事かということを教えていただけますか。
はい、そうなんですよ。もう意外と知られていない存在なんです、キャリアカウンセラーっていうのは。で、そのキャリアカウンセラーっていうのはですね、個人の興味、能力、価値観などその人の特性をもとに望ましいキャリアの選択や開発を支援する専門家なんです。
はい、
就職や転職の時はもちろんなんですけれども、長く仕事を続けていてもその時々によってさまざまな課題って出てくるものですよね。はい、で私たちはそうした相談者の方にキャリアカウンセリングをすることによって自分らしく働くことができるようにサポートしていきます。
なるほど。こうその人のキャリア形成において、こう理論とスキルに基づいてカウンセリングをする専門家ということですね。でそのキャリアについてはどのように仕事を続けるかということも含まれるわけで、その方向からも支援していかれるということですよね。
そうなんです。ワークライフバランスっていうじゃないですか。
はい、
で仕事だけじゃなくって、その他の大切な日常、そういったところもうまく両立していくことが大事ですよね。
ワークバランスね。今医療機関などにこう社会保険労務士の方が定期的に入って、こう治療中の患者さんの就労について抱える問題にこう相談支援を行っていくという取り組みが少しずつですけれども始まっているようなんですが、この社会保険労務士とキャリアカウンセラーの違いというのは、服部さん。
ちょっと分かりにくいものがありますよね。労働のところで、はい、社会保険労務士の特徴っていうのは、何といってもその社会保険と労務管理の専門家であるということですよね。はい、労働法にも詳しくて、一言で言うと会社の人事部や総務部の業務の専門家です。
はい、
だから手続き上の実務的なことでお困りなら、社労士の方に相談されれば、適切な回答が戻ってくると思います。 対して私たちキャリアカウンセラーっていうのは、そのキャリアに関する相談支援を行う、うん、そう心理職であると言えるんです。ですから実務家と心理職、まあ、ここが大きな違いなんです。うん、まあ、癌になったってことは、まあ、その人の人生の中でも最大級の衝撃だったと思います。で突然日常にそんな破壊力のある出来事が降って湧くわけなんで、うん、まあ、誰だってこれからのことについて冷静な判断なんてできませんよね。だからまあ一緒にその気持ちを受け止めて、まあ、少しずつ状況を整理するお手伝いをしていきます。
はい、なるほど。
で、まあ、その後仕事のことをどうするのか、まあ、自分は何ができて何に困っているのか、うんうん、でまあ、職場に理解を求めるためにはどうやって行動するか、まあ、そうしたことをその方のペースに合わせて一つずつ考えていきます。う
んうん、なるほど、よくわかりました。まあ、患者さんが抱えた問題の内容ですとか性格に応じてどちらにでも気軽に相談できるようなそんな体制づくりが求められるんでしょうね。
そうですね、本当に、まあ、そういった役割分担ができていくといいかなと思います。
うんうん、まあ、それはまだまだこれからの課題ということが言えると思いますが、まあ、服部さんはまだお若くていらっしゃるんですが、うん、このお仕事を選んだ理由というかきっかけはどんなことだったんでしょう。
まあ、そう若くもないんですけれども、まあ、きっかけとしてはもう本当にずいぶん前のことになります。うん、私は小学校を卒業する間際の3月のある日なんですが、まあ、突然兄を失ったんですね。うん、それは交通事故でした。まあ、死っていう概念そのものっていうのはもう理解できる年頃にはなってたと思うんです。だけどそれって例えばその両親であるとか、はい、祖父母であるとか、うん、もっと自分より上の世代に訪れるようなものだってことをどっかで思い込んでいたんだと思うんです。
そうですよね。
だからまさか自分と同じようなその言葉の立場で、はい、そういうことが起こるなんてことは思ってもみませんでした。でもそういうのってある日を境に本当にその存在が消え失せてしまうような、その当たり前のようにここにいた存在にもう二度と会えなくなってしまうっていうことが、うん、はい、なんか周りの空気が一瞬にして消え失せてしまうような、うん、本当に息苦しくって重たい衝撃だったんです。だから、まあ、今から思えばなんですけれども、はい、まあ、私はその時に普段当たり前だと思っている日常、それって決して当たり前のもんじゃないってことが、うん、でまあ、そういうのはいつ何時誰に起こるのか何が起こるのか、うん、本当に誰にもわからないものだなっていうことを思い知りました。
うん、なんかまだ子供の頃にそんなお辛い体験をされてたんですよね。
そう、
それがきっかけとは聞かないとわからない。
いや自分でも気づきませんでしたからね。うん、後から思い返して何がそうだったのかなってことを思って、まあ、そこに思い当たったわけです。うん、で本当に確かに辛かったはずです。で辛かったことですけども、うん、でも起こったことってもう変わらないんですよね。
そうですね。
朝目覚めた時に夢だったんじゃないかって思うの、小説とかでよくあるじゃないですか。
ありますね。
あれって本当だなって思いましたもん。でもやっぱりそれって現実は現実で、起こったことっていうのはもう受け止めるっていうか、もう認めていくしか方法がない。でもこんな体験があったので、まあ、人生でさまざまな局面でも予期せぬ出来事が起こるんだっていうことが、自分の中に刻み込まれているようなところがあります。でも普通人っていうのは今の日常生活が続いていく前提の中で暮らしていますよね。だから予期せぬ天気が起こって、日常がひっくり返るようなことになると当然うろたえるわけです。
まあそれはそうですよね。予期しなかったがゆえにですよね。
本当にそうなんです。予期しなかったがゆえにです。でもねやっぱりその瞬間っていうのはその人にとってやっぱり大事な局面なんです。だって何らかの事情で今の日常が変化することを余儀なくされるってことなんですから、その現実も踏まえた上でどう生きていくのかっていうことを選択する場面なんですよね。
まあ言い換えれば思いもかけずがんという診断を受けて治療しなければならない、仕事をどうするのか家族をどうするのかという問題もそうですよね。
本当にそうですよね。本当にその人それぞれによっていろんなご事情をお持ちだと思います。で、その中でどうしっかりと自分と向き合って自分にとって何がいい いい選択なのか、うん、そこのところを考えて行動していく必要があります、うんうん、でも、まあ、そんな大変な場面だからこそ、自分一人ではそんな余裕がないっていうこともまた事実だと思います、うんうん、バーバラさんもそうだと思いますし、はい、まあ、他のピアサポーターの皆さん多分本当によくお分かりのことだと思います、
う
ん、
そうですよね。なかなかこう当事者一人で考えて判断して決断して行動していくっていうのは難しいものですよね。
本当にそうですね。ですから私はそんな人生の転機にこそ寄り添って共に考える第三者、はい、その役割が必要だってことを考えています、うん、でもそれがキャリアカウンセラーだなってことを思っているんです、まあ、キャリアっていうのは、まあ、一般に職業とか経歴とか、まあ、そういうような意味で用いられることが多いと思います。
そうですね、
だけど実はそれだけじゃなくって、うん、もっと広く人の持つ役割っていうような意味もあるんですね、はい、うん、でも様々なシーンで自分らしい役割でそういうことで織りなしていく人生、それを選択するための支援をしたいと思って、うん、そこでたどり着いたのがキャリアカウンセラー
な
んです。
なるほど、うん、まあ、子どもの頃がきっかけといってもこうたどり着くその道のりの中にはいろんな春順であるとかあったかと思いますけれども、で、まあ、これからそのがん患者さんも含む治療と仕事の両立をやっていこうという人の支援を重点的に活動していかれるということですよね。
そうですね。仕事ってやっぱり人生の中でも本当に大切な要素の一つですから、はい、うん、だから、まあ、たくさんのキャリアカウンセラーが普通ハローワークだとか会社の人事であるとか、はい、また大学のキャリアセンターなどで仕事に特化した支援にやってます、
うん、はい、
でそれはその人の人生において最適な職業生活を送るための支援っていうものをしているんですね、うん、で私はその病気という転機においてそこで人生を再構築するための、まあ、仕事も含めてですけれども、まあ、そういった支援をしていくキャリアカウンセラーとして活動していっています
。はい、ありがとうございます、まあ、病気という転機において仕事をどうするかということはこう確かにこう人生の再構築をするということにつながっていきますよね。さてこれから6回にわたってがんと就労、がんと仕事をテーマにインタビュアーはくるくると変わりながらピアサポーターにも就労世代が多いものですから、キャリアコンサルタントの服部文さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。服部さん、
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。新シリーズ第1回目のがんサバイバー学ぶ働く、次回は知っておきたい自分のがんのこと、そしてがんと仕事、国の方針、社会の流れについてお届けします。
ラジオピアサポートウィッキャン、がんになっても自分らしく、この番組はファイザープログラム心と体のヘルスケアに関する市民活動、市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。